サントリー金麦琥珀のくつろぎ、2018年限定醸造、長期低温熟成、アルコール 6%、500ml を飲んでおります。こんばんは、東山個人です。はい、心は童貞ですってね、出そうになってね、なんだっけってなりました。うん。はい。あ、美味しいですね。金麦の。僕ね、普通の金麦あんまり、口に合わなくて、まず飲むことはないんですけど、この琥珀のくつろぎは非常に美味しいです。秋口になると、限定で、ちょっとね、濃いめで、アルコール度数も上がり、カロリーも上がるっていう発泡酒とかビールが増えますけど、まあやっぱ濃いから当然美味しいですね。糖分も多いし、うん。いいですね。またこの琥珀のっていう書いてますけど、ちょっとね、紅葉の季節のような、オレンジ、濃い赤とオレンジみたいなパッケージの色で、またよく外国の方がね、日本の商品、飲料水でもお菓子でも何でもそうですけど、飲料水、うん、飲み物ね。でもそうですけど、四季によってね、季節限定の商品が並ぶから楽しいって、外国の方がよく言ってるっていうのをテレビでね、見聞きしたことあるんですけど、確かに日本人よりほど、そういう商品の入れ替えをね、衣替えをするっていうのは、なんかあんまりないみたいで、うん、なんか、珍しいみたいですよ、世界ではね。うん、こんだけ、秋、春夏秋冬、うん、春夏秋冬ですね。うん、口が回りません。ちょっと東山個人ね、最近撮ってなかったですよね。はい、口が回りません。米返しに参りました。誰でしょうか。あ、辰良個人さんです。はい。ありがとうございます。もう、あれですね。東山個人のコメントくださる常連さんは、辰良個人さん、七子個人さんがね、こう、交互に来ていただいて、ありがたい限りで、うん。皆さんもなんか、東山に言ったろうと思ったら、気楽にね、コメント書いてくださってよろしいんですよ。こちら、僕、よくね、ラジオ番組、こういうラジオ番組、コメントがついたり、メールが来たりするとね、喜んでありがとうって、思うじゃないですか。それは本当にありがたいんですよ。よくモチベーションになりますみたいなのありますけどね。僕よく考えたら、この声日記っていうスタンスにしてから、割と週1回とか月1回の配信頻度の番組、固定した番組よりは、当然月の回数多めになりがちなんですよね。実際多いですよね。そうするとね、米返しの度にこう収録をしてると、むしろね、皆さんに僕は遊ばれてんじゃないかと思う時あります。コメントが来たらこうやって、準備して、準備って大した準備はしてないんですよ。だけど一応こうやって喋ろうと思ってこう喋るっていう、うん、だから皆さんのしもべに感じる時があります。米返しに関しては。あ、ご主人様がコメント来たから一生懸命喋らなきゃみたいなね。うん、そういう感じはあります。はい。辰良個人さん。はい。今日もありがとうございます。いただいたのが10月9日。今の、日時は2018年10月9日。夜の10時半ですね。うん。今日の午前中にいただいてたんですね。はい。大臣が問題発言のきっかけになったどうのこうの、教育直後勉強してみるっていう、ちょっと硬い話、うん、にコメントいただきました。いただいたコメントが、教育直後について、この機会に内容を知れてよかった。あ、そうですか。なかなかね、僕も割と保守で、愛国者をそれこそ自称ね、表現者、哲学者、芸術家なんて言ってますけど、愛国者としても自称してますから、日本大好き。うん。かといって、日本大好きだから何でもいいとは思ってないんですよ。もう、 自然と好きという愛国者です。はい。なので、教育直後っていうのは、僕も、興味はまあなくはないけど、ね、わざわざその明治時代に作られたものを読み返そうとは思わなかったし、まあ、僕もいい機会だなと思ってね、この講演日記で勉強させてもらってるんですけどね、皆さんと一緒に。うん。教育直後について、この機会に内容を知れてよかった。直後イコール軍国主義的として批判しているのだろうかということですね。はい。つまり野党とかが、あるいは左寄りのメディアがね、新しく就任した大臣が別に自ら語ったわけじゃなくて、記者の質問にね、教育直後については、どう思われるんですかって質問されたから、日本の道徳とかね、アレンジをした上で現在も、通じる教育に使えるようなものはあると思いますと、普遍的な内容なんで、みたいなこと言ったら、それをね、まるで大臣が自ら、率先して教育直後について言及したかのように、記事を書くというね、もう本当に詐欺師みたいな。お前らが聞いたから答えたんだろうって話なんですけど、大臣自ら教育直後について言わせてくださいって言ったかのように記事を書くっていうね、本当左翼、僕ね、だから、左翼も右翼も、イデオロギーっていうのはそれぞれあっていい。だって僕だって左寄りの時期もあったから若い頃。それはいいんです。ただ、そういうトリックを使って、見たり聞いたりする一般市民を騙すのは、騙すっていうことが左翼に多いんです。左翼に。だから僕は左翼を今批判するんです。そういうことやめません?だって僕が普通に人にされたら嫌だもん。東山さんこれについてどう思いますかって言って、いや、それについてはですね、って言って喋ったら、東山がこれについて喋らせてくださいと言って、主張を始めたみたいな書き方をされたら、なんていうトラップなんだと思いますよね。うん、で、まあ、その野党とか、左寄りのメディアがね、大臣が教育直後についてこう言ってるよと。だけど、大臣が言ったのは過去の大臣、文科省のね、大臣と同じですよということなんですよね。うん、今までの大臣、過去の大臣と、教育直後についての認識は、周到していきますと。引き継いで同じような考えですって言っただけなんですという話だったんですよね。で、もう一度、達郎さんの、直後、まあ、つまり天皇が、国民にね、お話しされましたよと。うん、そういう直後イコール軍国主義的として批判しているのだろうか。まあそういうことだと思います。つまり、天皇っていうものが、そもそも嫌いな人たちですから、天皇が。で、本来制度として天皇制っていう制度はないって言われてますね。うん。制度として別に天皇制と何とか制があって天皇制を採用してますではなくて、日本っていう国がそもそも神様が作った国で、前も話しましたけど、古事記、そして日本書紀を紐解けばね、僕もかじっただけなんで、ちゃんと説明はできませんけど、要は神話の、日本っていう国がどう生まれたか、世界がどう生まれたかっていう神話の、まあ、キリスト教で言うと聖書と同じですよ。7日間で神様はなんか太陽系作ってみたいなね。そういう神話の話から天皇のこの血筋っていうのが、脈々とね、血を、継いできたんだと。いう、そういう国内向けに、皆さんいいですかと、天皇っていう、天皇はこういう神様の子孫で、天皇がこの世界を、作った血筋なんですよという、まあなんていうかな、根拠として、古事記を作るわけですよね。で、日本書紀は諸外国向けに日本ってこういう国です、天皇っていうのがいましてっていうのを表すために書いたのが日本書紀って。僕はちょっとかじった本で読みました。うん。で、そもそもその天皇が、嫌だという人たちが、左翼メディアとか、野党に多い。で、まあ、いや、だから野党が左翼って言ったらいけないんですよね。野党が左寄りが多いんで、結果そうなるということです。で、僕は、天皇っていうのは日本にとっては必要だと思ってます。で、それは、もう論より証拠で、それでやってきたからですよ。うん。 もう、どれぐらいの年数になるんですかね、天皇が。まあ、だから、古事記から紐解けば、もう、何千年どころじゃないの、なくなっちゃうのかもしれませんけど、もう、僕がね、大好きで、多少勉強した明治維新のあの前後だって、本当にあの、天皇がどういうふうに、言ってたかとかっていうことに、大名とかお侍さんたちは翻弄されて、そして、公家がね、公家たちが岩倉智美でしたっけとかが、その天皇っていう錦の宮、錦の御旗ね、天皇の家紋ありますよね、あれを利用して、会津とかね、旧幕府側を納得させて、新政府を作っていくっていうのがありますけども、それぐらいまあ政治利用されたりとかいろんなこともありつつね、絶対的なもの、最終的な絶対的なものとして天皇がいてまとまってきた。で、もともと古事記とか日本書紀も当時その豪族とかいろんな強い、家があって、なんかありますよね。藤原家とかね、豪族ですごく力がある。それがいくつもあって、その自分たちの都合のいい歴史に書き換えたいわけですよ。で、それじゃまとまらないから、それをまとめるためにも天皇っていうものが、天皇という血筋があって、それが、まずは第一、絶対的なものとしてあるから、その、あるいはその、あるいはというか、絶対的なものとしてあるために、豪族たちが殺し合ったり戦争するっていうことを避けるきっかけにもなったんですよね。だからすごくそういう意味でも合理的で便利でもあり、そして権威もある。で、僕ら日本人はそれに、そういう天皇っていう、特にね、明治とかそういう権力もあった時代の天皇と違って、戦後は、象徴天皇として、私たちの象徴としてね、いらっしゃるわけで、いざとなったら天皇陛下っていう、ね、よく日本国旗、日の丸を振ってね、皆さん歓迎したりして、災害現場に来た天皇、迎えてますけど、やっぱりああいう文化があるっていうことは素晴らしいですよね。心の拠り所として。で、まあそれは分かったと。だけど天皇が嫌いっていう人は、例えば人権として天皇は人権がないだとかいう側面から言う人もいるし、逆に、天皇系のためにね、日本国民が戦争に行きなさいというような趣旨も書かれている教育勅語が嫌だ。まあそれも一つの意見だとは思います。僕もそういう時期はあったから。なんで天皇家を税金で食わせなきゃいけないんだって僕言ってましたからね、10代の頃。だけど、人間これだけ1億何千万人いて、ある種一つのまとまりとしてどうしたらいいかってなった時に、みんなが自由に喋っていたら、かつての豪族じゃないですけどね、権力を取ろうとしすぎたりする人たちが絶対現れる。で、それは、それぐらいのパワーがなきゃ物事を生み出せないと思うんですけど、逆にそのあり余るパワーがね、権力欲になって、そして、まあパワハラじゃないですけど、力でもって何解決するということをしてしまうんですよね。だって、あれば使うのが人情でしょ。持ってるものを使う、パワーであれ、権力であれ使うのが人情だし、やっぱり自分も守るために必要とあれば使いますよね、きっと。僕だって使うかもしれん。それが大きい国のまとまりになった時には、やっぱり困る人たちも出るから、生まれるんですよね。で、そういう時にやっぱりクッション材としても、天皇陛下がいらっしゃるっていうことがものすごく大事。だと思います。だから逆に天皇という家系が存在してない、ああいうポジションがない日本を想像してみてくださいと。誰が実権を握るんです。実権というのはその、実権は天皇陛下に今はないけども、誰が全ての権威を持とうとしますかってことですよ。それは力のあるものだし、権力のあるものだから、今で言えば、少なくとも政治家ですよね。 あとは大企業の、そういう、なんていうかな、財界人と、だとか、うん。まあ、なってきますよ。それこそ、明治のあの頃と変わんなくなっちゃう、明治維新の頃と。力のある、それぞれの藩、が、わーっと、行き過ぎたことを しがちになところも出てくるんですよ。そこで、じゃあ天皇にお伺いしましょうっていうのがあったから、やっぱりクッションになってたの。明治維新の時は。力だけじゃ統治できないっていうことがあった。うん、納得する天皇も認めてるのかどうなのかって納得させなきゃいけないっていうことで、ちょっと理性を働かせるきっかけにな、ちょっとどころじゃないですよね。なるわけだしっていう。うん、で、まあ、僕はやっぱりそういう、これだけの人間がいる中で、どうやってみんなをまとめていくか、あるいは心の拠り所を置くかっていうことはすごく大事だと思っているので、天皇陛下には、いてほしいと思うってことですね。だからいなきゃいいっていう人は逆に、天皇陛下がいない日本バージョンをちょっと書いて、よし、シミュレーション書いて、その時のメリットとデメリットを説得したらいいんじゃないですかね、国民に。ただ単に天皇が嫌いとか言わないで。で、それが合理的だったら僕だって、あ、じゃあ天皇陛下いらないかもなって思うかもしれないじゃないですか。だけど、そういうものを出さない。そして、出したとしても僕らを説得する、ものがないのであれば、今のままが一番いいなと僕は思います。だってもう、長い歴史を持ってるんですからね、皇室は。うん。まあそんなんで、なんていうかな。まあ、辰良個人さんが言うようにね、その軍国主義的に批判をしている、うん。その前に天皇っていうものも嫌いっていうことがあるので、まあまあ、ね、批判して、するのが仕事みたいに思っている野党が多いから、あと、メディアが多いから、まあどうしてもね、思考停止になって何でも批判しがちなんですよね。だけど、僕はいつも思うのは、批判するときは、じゃあそれがなかったバージョンを考えてみる。うん。今あるものがいらないって言うんだったら、じゃあいなくなったらどうなっちゃうのかって、その想像力があれば、人に説得できる説明ができるはずなんですよね。で、その説明が合理的に納得すれば、人々の腑に落ちて、確かにそっちの方がいいかもって思えると思うんです。その説得するパワーがない。内容がない。うん。から、批判をするってことになってんじゃないかなって。だって僕だったら、絶対こっちの方がいいよと思ったら、批判じゃなくて説明しますもんね。うん。いや、こっちの方がいいと思うって。それがダメだ、じゃなくて、こっちの方が良くないって言い方になるはずなんですよね。うん。だから天皇陛下いない方が良くない。なぜならっていう。で、そのなぜなら以降の説明次第でしょ。うん。そう思います。そういう作業を全くしないですよね。批判する人って。だからなんか文句ばかり言う人っていうイメージになって、まあ、普通に考えて嫌われますよね。なんか、あれダメこれダメっていう人って嫌われません？僕も結構いろんなものに対して批判するけど、理由は自分の中で持ってるから、説明せえって言われたら説明できないことも含めて説明しますよ。いや、それがないんだったら、なんか、だだっこですよね。いい歳した、ね。おじちゃんおばちゃんの政治家がだだっこしてるっていうイメージ、メンタリティを感じますよね。なんか、幼稚臭いなって。うん。生理的に受け付けないって言うんだったら、それを言ったらいいんじゃないですか。多分、同じように生理的に受け付けないと思ってる人以外は賛同しないと思いますけど。うん、まあでもまさかメディアや政治家がそんなんじゃ困るから、やっぱり論理的にちゃんと、なぜこれがダメなのかというよりは、なぜいない方が、天皇がいない方がいいのかをちゃんと説明すべきですね。シミュレーションしたらいいんじゃないですかね。僕はだって、迎賓館とか、なんかいろんなね、外国の要人が来た時に、招く、皇居とかね、ありますけど、やっぱり、内閣総理大臣、日本のトップの内閣総理大臣以外に、いわゆるエンペラーですよね。違うのかな。天皇っていうのがいるっていうね。で、天皇陛下に会えるのかどうかっていうのは、すごいことなわけでしょ？ それこそこの間トランプ大統領夫妻も会いましたけどね、トランプ大統領のイバンカさんでしたっけ、奥さんね、天皇陛下より先に椅子に座っちゃって、僕ちょっとカチンときましたけど、不勉強だなと思って。ね、前に来たの大統領のオバマさんなんかはね、深く頭下げて握手して、頭下げすぎだってなんか批判してる人いましたけど、いやいや、天皇陛下ってのはそれぐらいすごい権威がある人たち、なんですよね。うん。何でしたっけ、ローマ法王とか、あのクラスなんですよね、確かね。うん。だからそういう歴史の長いエンペラーというか皇室、天皇が日本にいるっていうことが、いかにね、ステータスというか、奥深さを感じさせるかって。いや、だって物語としてもそうでしょ。うん。もしこの今起きてることが全てフィクションだとしても、天皇がいるっていう世界観って、奥行きものすごい広げますよね。めったに会えない。もともと神様と言われてた。そして神様の血筋と書物に記されてたって。これがすごいドラマチックなわけで。日本に来る、外国人の人は、京都とかね、関西の奈良とかよく行きますけど、結局彼らがその東洋の美しさを日本で見出すときには、本当に歴史とか文化とかのまあ、忍者とかね、そういうちょっと前って言ったら変ですけど、江戸時代とかあのあたりの話から、その、歴史なんですよね。奥深さなんですよね。うん。昨日今日では絶対作れないものがあるから、そして日本以外では味わえない世界観と、そして、今も現存している建物や、習わしがあるから、高いお金払ってですよ。十何時間とか飛行機乗ってわざわざ来て感動して帰ってくれるっていうのはね、その奥行きですからね。うん。だから、まあ、何度も言いますけどね、本当に天皇がいない方がいいと思ってる方は、もうぜひ、いなかったらどんだけメリットがあるかを説明していただきたい。それは税金で皇室を存続する必要がないから、その分浮くとか、そんなつまらないこと言ったらダメですよ。逆に天皇っていうその血筋の歴史っていうのは、税金でいくら出したって買えないんですから、かけがえのないものなんですから、うん。食えない人もいるのに、天皇、かつての僕のようにね、食えない人も明日、明後日食えない人もいるのに、まあ僕も来月やばいっていうね、食えるか食えないかですけど、自分が食えなかろうか、それは自分の責任だから、それと関係なく天皇陛下には行ってもらわないと困ると思ってますから、僕は。うん、飯食えない人いるのに、あの一族だけ、あんないい扱い受けてて、本当にそういう認識しか持てないんだったら、もう本当に世間知らずだと思います。僕は作り話を作る作家としての顔もあるけど、物語の奥行きを作るっていうのは人ですからね。そして時間経過の長さですから、作れないんですよ。今から天皇、どっかの国が日本の天皇制、天皇制っていうのがあるとしてね、制度ではないけど、あるとして、天皇制を真似ようぜって言って、昨日今日始めたって、何年後ですか、その歴史が、今の日本の天皇のように奥深しいと言われ、ローマ法やあのクラスと同じような形で要人、外国のお偉いさんが頭下げてくれるぐらい、権威のあるものになるまでどれほどの努力と時間かかるんですか。それをもうすでに持ってるんですよ、日本は。財産でしょう。そう思います。ただかつての天皇ね、それこそもう、代々来た天皇、例えば戦争をした天皇とかいっぱいいますから、天皇がみんな人格者で素晴らしい人たちとは限らないんですよ。少なくとも、僕らが知っている、象徴天皇、まあ、昭和天皇から、ね、平成の、近所天皇までは素晴らしいと思いませんかって僕は思いますけど、うん。特に近所天皇ね、今の、天皇陛下も来年退位されますけど、今年か。まあ、平成はとりあえずね、今年で終わりですけど、ものすごく本当に忙しく、普通の人だって体力使うようなことをあの年になられて、いろんなね、今年平成30年災害が多かったんで、あちこち見舞いに行かれて、本当に実際ね、天皇陛下に会った方は、やっぱり感動して、 その、たとえ個人の、あの、心情として天皇に対して、皇室に対してどう思うっていうのは、そういう感情もね、そんなに思ってない人も、いざ目の前で天皇、陛下と皇后様に大丈夫でしたって言われたら、それはね、理屈じゃないものがあるでしょうと、いうふうに僕は思ってます。はい。ということで、左翼の方ね、僕も10代の頃は、なんで皇室のあの連中をね、税金に食わせる必要があるんだと思ってたので、左翼の人の、左翼というか天皇が嫌いという人の考えが分からなくはない。それは考えの一つ。ただ、天皇がいなくなればいいとか、教育直後が天皇から国民に対する命令じゃないかというふうに取る方。まあ、それはそれでもちろん。だから、大臣だってアレンジすれば、今の道徳、普遍的なものに関しては使えるって言っただけですから。とりあえず、天皇というものが嫌だという方は、もし日本に天皇がいなくなったら、メリットがいかほどあるのか、そしてデメリットはいかほどあるのかを冷静に、ノートに書いてね、それをね発表してください、もしよろしければ東山個人でも受けたまわります何でも受けたまわるねって本当に諸母村からね天皇制の批判までね、ウェルカムですと、まあまあそんな感じでね、米返しさせていただきました、長々と。はい、ということで、今日は以上でございます。ああ、そうそれとね、秋になってきてね、本当に朝ね、今朝ね、すごく寒かったんですよ。うわーって、久しぶりに桃引きっていうかね、インナーをね履きましたけど、昼ぐらいになったらやっぱ暑くなるんですね。なので、まあ地域によっても違うでしょうけど、基本的に最低気温は下がってきましたから、皆さん、くれぐれも体調に、お気をつけてお過ごしください。はい、ということで以上でございます。